山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は自然派デザインリフォームのロハススタジオでおなじみの株式会社オクタ、ベジタブル中心の菜食生活でハッピーライフを手に入れよう、雑誌ベジステディー号の提供でお送りします。
あの農村の働き方ってオンもオフもないっていうようなことをよく言われますけども、もう全てがつながっていて、もうやりたいからやってるんだという、やりたいから生きるため必要なんだという認識があってやってると思うんですね。であの都会で感じてきたことの中の一つとしまして、この仕事って一体誰が喜んでくれるから、やんなきゃいけないのかっていうのが分からないことって結構あったんですけど、
ありますね、
はい。でそれってやる気が起きにくいじゃないですか。やる気を出すとしたらもうこれでお金をもらうんだから仕方がないというような形で、自分の時間をもう切り売りするっていうような感覚になるかと思うんですけど、まあ、農村の方の働き方でいきますと、そこがもう一緒になっていて、で自分がやったことに対して誰が、それでやっ喜んでくれるとか、誰の役に立ってるっていうのがすごく見えやすいところがあると思うんですよね。でそうなっていくと、より人間は、元気になっていくかな、と思いますね。
営業職 の、 あの採用とかやってると、やっぱそういう理由の方多いですね。あの結局お客様と実際に接客対応をして最終的に、はい、あのまあ、うちはリフォームやってるんですけど、リフォームでお引き渡しをした時に本当にありがとうって喜んでいただける、そのお言葉をいただきたいから転職を考えましたなんて、
はい、
要するにある歯車にいると、自分がやってるのはそれこそ図面だけ書いてるんだけど、その図面がどうなってどんな家ができてお客さんがどういう顔して住んでるか全然見えないと、まあ、EGCADで図面書いて役所に申請に行ってるとか、あの、まあ、そういうのが実感がこうなくなってくるというかね、自分がやってる仕事が一体社会のどの部分でどうなって、その先にいる、お客さんとかがどういうふ
う
に感じるかが感じられない、 そこがやっぱどんどん都会の生活っていうのは、
はい、
なんていうの、なくなっていく、
そ
こでやっぱりこう心病んでいくっていうか、
そうですね、そうですね。あの、まあ、ある種そのグローバルな市場経済が回っている中では、そういうものを全部やめましょうっていうのはいきなり無理だと思うんですけど、ただその割合、そういうしょうがないという仕事をどんどん減らしていくってことができるかなと思います、思ってまして、で私たちの会社でいろいろ言ってるのが、農村には3つの仕事があると言われてまして、暮らしと勤めと稼ぎと、
暮らしと勤めと稼ぎ、
はい、
勤めと稼ぎの違い、暮らしはなんとなく分かりますね、暮らしだから、
そうですね、暮らしは、まあ、身の回りのものを自給する、まあ、食もそうですけども、
暮らすじゃなくて自給するということも含めてね、
そうですね、暮らしですね、自分が暮らしていくものを作るという仕事が、まあ、暮らしの中に入って、で
昔のイメージでいくと、ちょっとすぐ僕イメージしないと話がよく分かんないので、例えばいろり端で、
はい、
おばあちゃんがこうわらじを、
そうです、
あの、そうです、あれ作ってるとか、はい、おじいちゃんが、なんか農機具のなんか修理をしてるとか ね、
そうですね、
漁師さんだったら網をこう直してるとか、
そうですね、
そんなイメージですかね、
そうですね、反応、反 X でいくと反応に当たる部分だと思います。で勤めというのはその共同体で、誰かがやんなきゃいけない、お金にはならないけど誰かがやんなきゃいけないような仕事、
要するに勤めに行くの勤めではなくて、どっちかというとお勤め的な、
そうですね、
公共に関わること、誰かがその地域でやんなきゃいけないこと、
そうですね、
そういうことですか。
例えば消防団であったりとか、あとは共有地の、まあ、田んぼの水路の掃除とかですね、
水路の掃除とか、はい、あぜ道の草刈りとか、
そうですね、
そういうことですね、はい、やってるな、みんな、そういえば後あれに行くと、
で稼ぎというのは現金を得るための、仕事ですよね、まあ、商品作物作ったりとか、何か売ったりとかですね、 いうことなんですけど、で都会の場合ですと、稼ぎ一辺倒の、経済になっちゃってるかなと思ってまして、うん、でそうすると稼ぎが急に減った時に途端に生活に困窮するっていう、うん、状態があると思うんですね。でただ農村は違うんですよね。その稼ぎが、いきなり減ったとしても暮らしと勤めが生きていると、暮らしで自分の食べるものだとか身の回りのものを作ってたりするので、ある程度生きられるんですよ。
生きられる。
で勤めをしっかり果たしていると、周りの人が助けてくれるんですね。
そうですね。
相互扶助が働くので、ですので稼ぎがたまたま職失っちゃったって言っても、うんうんうん、しばらくは、共同体で生きられると。
要するに現金収入が入らなくなったとしても自分家の畑のところで取れた今日もいつもと同じように収穫して取れたもので、まあ、ナッパにいて食べられると。
そうですね。
お米は、まあ、秋に収穫したものがストックしてあるから、
はい、
それで食べられると、
はい、
で現金収入はないんだけど地元のじゃああぜ道の草刈りみんなでやって、でどぶさ礼をみんなでやりました、はい、そうするとまあ一杯やるかって話になって、
そうですね、
なんかその辺の人たちがこうあと家にあるものを持ってきて、
はい、
そこでこう一升瓶開けて一杯飲み始めるみたいな、
はい、
現金収入はないんだけど忙しいし結構楽しいみたいな。
そうですね、そうですね、
そういうことですよね、で都会のサラリーマンは現金収入なんて今年はもうボーナスカットだと、
はい、
で給料も何パーセントカットって言ったらもう青ざめて終わり。
そう、そうなんですよそうなんですよ、もう本当手も足も出ない、
青ざめただけみたいな、はい、その通りでございます、
でそれを、稼ぎ一辺倒から都会の方たちも暮らし勤めの要素っていうのを増やしていくっていうような、活動がこれから必要かなと思ってまして、でそれを個人でやるのは難しいので企業様がそういう方向性として社員の、仕事をこれからは稼ぎの部分だけじゃなく、3つやりましょうとか例えばですね、はい、で農業部とか作られたら、それは暮らしの部分に入ってきますし、で、まあ、地域活動ももしかしたらいいかもしれませんね。
なるほどな。だからもう本来はやっぱりローカリゼーションを極めていくと本当会社の近くにみんな住んでるっていう、その社員たちがその地域コミュニティの大半が一員なんだみたいなのがやりやすいはやりやすいですよ ね。
そうですね。
遠方からこういろんな人が来てるとその地域活動っていうのがそれぞれ の、住まうところにおいてはそれぞれ別だったりしますからね。
そうですね、ですので企業様もどこかの地域に根ざすというか、そういう思考っていうのはあった方が良いのかもしれないですね、
集中させてね、
そうですね、結局都会人は根なし草だと思いますけども、グローバリゼーションの中で儲けてる企業も根なし草だと思うので、その代わりも儲かるところに集中的にもう動き回るっていうことが、まあ、それが地域を破壊するということにつながってると思うんですけど、
なんかあれですね、マグロの漁師みたいですね、グローバル企業もね市場があればそこにガーッと行って、あそこで大物が上がったらしいぞ、群れが来てるらしいぞって、そこにダーッと人材シフトしてね、まあ、そんな回遊業を追っかける何かみたいな感じですかね、根なし草さん。
そうですね、そこに倫理が働けばいいんですけど、自分たちが生き残るためには倫理も働かなくなっちゃいますからね。で途上国を、収奪してしまうとかいうのは結果的に起きたりとかいうことがありますよね。
まあだから今いろんな人が言ってるのはグローバリゼーションからローカリゼーションだと、皆さん、皆さんそういうふうにやっぱりおっしゃるんですよね。いろんな、まあ、エネルギーのロスの問題とか輸送コストの問題とか、それこそ、まあ、今の根なし草か、その地場に足を下ろしてるかどうかっていう、ね、そういうことも含めてね。
そうですね、で、そうですね、そのローカリゼーションの中でいきますと、私は今千葉県の匝瑳市というところに住んで、徐々にその根を生やしてるつもりなんですけども。
独身ですか？
独身です。まあいろいろあって罰が1個ついてるんですけど。
それ引っ越すって反応反 X やるぞって言ったら奥さん逃げてったっていう、そういう。
いえではなくですね、最初の優先航空を辞めるときにやっぱり大企業からこうドロップしたときに、まあいろいろありましてです
ね。なるほどね。
はい、
そこの価値観がね。
そうですね、
まあ、それしょうがないですよね。もう、もうドロップドロップドロップですもんねいやその人から見ればですよ、
そうそうです、
ね、奥様から見れば
どんどんお金を、
滋賀の総社市で半分農業何それみたいな話ですよね。
そうですね、どんどんお金稼がない方向に行っちゃってるんで、うん、
だけどそれは考えてることはいかにお金稼がなくても楽しく生きていけるかってことですからね。
そうですね、
究極のことを言うと、
そうですね、ここをしのげばもう少ししのげばきっと明るい未来があるんじゃないかというふうに希望を持ってます。
いやだから心がねもう全然大丈夫って思えたら、お金は別にお金がないと不安だからお金稼がなきゃいけないと思うわけで、はい、本当に生きていける、楽しく生きていけるんだ、人生を楽しく生きていけるんだという自信がつけば全然いいし、ね、お役所さんなんかびくともしませんもんね。
そうですね、本当そう思いますね。
本当にあの311なんかでも地震のまあ被害を受けてないようなお役所さんなんかびくともしてないし、もう今日も明るく畑に出てるみたいな感じですからね、
まあ、放射能の問題はちょっとあれなんですけど、
あれはもう、語り始めると1時間でし
ょ、まあ、ないので、まあ、そうですね、ただそういう生活、食べていく不安というのは、ないですよね、うん、食べていくことに関しては、
うん、今はそしたら自分たちと作ってる野菜を毎日食べてるっていう感じなんですか。
そうですね、私たちがお世話になっている熱田忠夫さんというところの、はい、野菜を食べてますね、
うん、でそれ買うんですか。
そうですね、あのやっぱりお金を払う、
労働提供して現物支給でもらうみたいな、
それも一部ありますけど、うん、
それはありだと思いますけどね。
ちゃんとこの幕張に今オフィスがあるんですけど、そこで消費する分はちゃんと野菜セットという形でお金をお支払いしてます、うんうんうん、で私が捜査で住んでいる時に、食べさせていただいている野菜というのはやっぱり、働いてでいただいてっていう形で、うん、GDP に現れないお金が、まあ、お金というか、
はいはいはい、まあでもクズ野菜でも何でもいいですもんね、食べるのは。
そうですね、
暇があってようが何してようが、
そうですね、
少々虫食ってようが別に全然問題ないですね。
そうですね、全く問題ないですね、うんうんうん、はい、
だから多分僕も詳しくの方は分かりませんけど、ああやって規格外で捨てられてるものだってものすごいあるでしょうね。
そうでしょうね、もう本当に
距離がまっすぐじゃなきゃいけないって誰が決めたんだろうね。
そうですね、
距離なんかもううちで作ってる距離なんかもうぐにゃぐにゃ歪んでるし、だけどまあ箱に入らないから、あれは輸送するときに、
確かにそうですね、
そういうことですかね、
うん、箱が大きくなっちゃうとかっていう、逆にコストかかっちゃうっていうのがあるかもしれませんけどね。
脳の方はその、やっぱり活動すると農業をやってる方たちとも触れることあるでしょ。
そうですね、
その今都会側要するに、の問題みたいなところなんですけど、農業側というか地方側の方はどういう問題。
地方側はやっぱり若い人がいない、後継者がいない、まあ、嫁がいないとかですね、うん、そういう問題はもうどこ行ってもありますよね、うんうんうん、で、まあ、そうですね、自分たちの代はもうあの皆さん大丈夫だと、うん、まあ、先ほどのように米や野菜や味噌や全部ありますし、何が起きても、まあ、自分たちは生きていけるという自信の中で、うん、ただその先の世代のことを考えると途端に無策になってしまうっていう、うんうんうん、状況ですんで、でただ誰でもいいかっていうとそうでもないっていうところがあるので、うんうんうん、そこが難しいところではあるんですけど、で私たちがやりたいことの一つとしては、その、農家さん地方側の、受け入れ体制に対して、もう少し教育であったりとか、うん、受け入れやすくしてもらうか、マインドをちょっと変えていただくっていう教育もあるかなと思いますし、うんうんうん、一方で都会から行く人たちもちゃんと田舎の作法であったりとか、うん、価値観のシフトがないと、うん、向こう行っても、どっちも不幸になっちゃうので、テレビが見れないとストレスになっちゃうとかですね、うん、そういう価値観がそのままでただ、うん、食べるものを作りたいからって向こうに行くだけではやっぱり難しいとかありますし、
そうですね、だからすごくあのローカリゼーションとかああいうことを考えていくとすごく人と人 の接点が深くなるでしょ、
はい、
すごく閉ざされた小さな、はい、あのコミュニティの中にすごく密に人が、
そうですね、
それこそ公共的な仕事をみんなでしたりとかね、すると、まあ、都会的に言うと今度プライベートがなくなっていくみたいな、うん、あのっていうかみんな顔見知りになっていくわけでしょ。
そうですね、そうですね、うん、そうですね、
だからそのさっき言った地方の作法じゃないけど、要するになんていうかな、都会のクールな関係と、
はい、
まあ、地域の地方のべったりと割とべったりとした関係、
うん、
ウェットとは言わないけど、もっと密接な関係、そこもやっぱりギャップ があるから、今みたいなそのまあ脳をやるやらないとかいうこと以外のところが、すごくあるんだろうなと、
ね、
あの漠然としたね、
ちょっ
とあるあるとして、
それは先ほどの暮らし稼ぎ勤めでいうと勤めの部分にすごく関わってきますよね。普通こうだろうとかですね、こういうのは絶対参加しなきゃいけないとかですね、うん、農村側持ってるんですけどそれ言わないですよね。
言わないですよね。もう暗黙当たり前だろうみたいな感じで、
そうですね。ですんでそれを読み取って、行動しなきゃいけないんですよ、都会から移住した場合は。
そうか、それがこう聞いてないしとかじゃダメなんですね。
そうです、聞いてないしじゃダメなんですよ。
はい、でなんであいつは来てないんだって、あとから
そんな話で、そうです、そうです、絶対そうなる、
聞いてないですよっていう、普通でもみんなやるでしょみんなでみたいな。
そうですね。だそこの価値観、あの農村ってその都会と違って明文化しないとか、あのマニュアル化しないとか、あのやっぱ真逆なんですよね価値観が。言わなくてもそれぐらい伝わるだろうって、そのまあ、それは日本の古き良きその異心伝心的な
文化、
まあ同族の文化だったのかもしれませんけど、はいはい、それが都会だと言ってくれなきゃわからないとか、マニュアルないのかみたいな、その働き方がやっぱ全然違うんですよね。
ロハストークメッセージ、
山本拓海のグリーンな仲間たち。
この番組は真のビジネスマスターズの制作でお送りしました。